Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 8, verses 6 to 9.
詩編8章6節から9節を開けてください。
You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet.
あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
All flocks and herds and the beasts of the field.
すべて羊も牛も、また野の獣も。
The birds of the air and the fish of the sea, all that swim the paths of the seas.
空の鳥、海の魚、海地を通う者も。
O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。
The title of today's message is A Declaration of God's Majesty, Part 3, Stewards of His Majesty.
今日のメッセージのタイトルは神の威厳を宣言するパート3、主に仕える者、者たち、主に仕える者たち。
Today we are looking at the third and final part of the message on Psalm 8.
今日は詩編8章の最後の第3部を見ていきます。
This psalm is a declaration of God's majesty. The psalmist David wants us to know that God is ruler over all things.
この詩編の箇所は神の威厳を宣言したものです。詩編作者であるダビデ王は、すべてのものは神が支配しているんだということを伝えたいのです。
God wants us, as we hear these words, to meditate on the greatness of God.
神はいかに偉大なものであるか。人々がそのことを深く考えるよう望んでいるのです。
God's greatness is unfathomable. It cannot be measured by our feeble human minds.
この神の偉大さは、私たち人間の弱い心ではとても計り知れるものではありません。
In this psalm, David considers various things in God's creation and how these things declare to us the majesty of God.Yet just only give us a small glimpse of God.
この8章の中でダビデ王は神が作ったさまざまなものを通して神の偉大さということを考えているんですが、それもやはりほんの少しの理解にしか過ぎないわけです。
While we cannotFully comprehend God's majesty, spending time trying is actually very helpful in building our relationship with God.
でも、たとえ神の威厳というものを完全に理解することはできなくても、神の威厳について考えてみることは、私たちが神との関係を深めていくことの助けになります。
It's like going on an exciting journey with no end, and it just keeps getting better as we go along.
それは 終わることのないワクワクする旅を続けていくようなものです。続ければ続けていくほど素晴らしい旅になっていくんです。
In the first part of this message, we examined three attributes of God's character that could be found in the first two verses.
このメッセージの第一部では最初の2節を通して神の本来の性質というのを3つ見ていきました。
These were
それらは
Firstly, God is glorious beyond the heavens.
まず神の栄光は天国まで及ぶということ。
More glorious than anything and everything in his creation.
すべての創造物に勝るものであるということ。
Secondly, he is caring for the smallest things.
神の本来の性質2つ目は最も小さきものの面倒を見られるということ。
Even though his creation is so huge, he does not overlook even the smallest of his creatures.
巨大なものの創造主である神は最も小さな創造物の面倒をも見てくださっています。
Thirdly, God is supreme in power.
三つ目に、神は究極の力を持っておられる方ということです。
There is nothing that comes close to him in terms of power. He is in control of everything.
力に関して神様に並ぶものなどありません。神はあらゆることを支配されています。
In the second part of this message, we considered how man was created for God's glory.
このメッセージの第2部では人間がいかに神の栄光のために作られたものであるかということを見ました。
That as we ponder our place in this universe, we can marvel at the fact though we are small in size and limited in our understandings, yet we are all ordained by God to accomplish a great ministry for him.
私たちというのは宇宙の中にあってとてもとても小さなもので理解力にも限界のあるものです。それなのに神はご自身のためにそれぞれに使命を与えられ、その使命を成し遂げるよう神は定めてくださっています。このことはまさに驚くことです。
That only by living according to this purpose which God has given us can we find our true fulfillment.
人というのはこの神が与えてくださっている目的に従って生きることのみによって本物の達成感を得ることができるんです。
Today's verses tell us about the authority that God has delegated.
今日の御言葉は神が私たちに委任されている権利。
That is to be rulers over this planet and the other creatures on it.
つまりこの地球を治めるべきものであるということ、そしてまた地球上に住む他の生き物たちを治めるべきものであるということを語っています。
And the ultimate purpose of this stewardship is to bring glory to God.
この私たちに与えられている働き、委任されている権利の究極の目的は神に栄光を期すということなんです。
That our good works for him may cause men to give praise to God.
私たちが神の使命に従い良い働きをすれば、すべての人たちが神を崇拝することになるということです。
Yet we are so often so far away from.
ところが、
so far away from what we should be doing in the way which we live our lives.
ところが、神に定められている私たちは、この生きるべき道から。 ほど遠いものなのです。人々が
Too often what people have done in God's name has brought God's name into disrepute in the eyes of men, and many in the world have abandoned their faith in God.
神を信じる者が神の名によって行ったことなのに、その行ったことが他の人々の目に神の汚名を映していることがよくあります。
From today's passage, we can learn about our responsibilities as stewards and how we can work better for God in this world.
そして世界中で多くの人が信仰を捨ててしまっている結果になっています。今日の御言葉から、神に仕える私たちの責任、そして神のためにいかによりよく働いていけるかということを学ぶことができます。
So let's now examine these verses.
ではそれらを調べていきます。
Firstly, we have been commissioned to rule.
私たちの責任、一つ目、治める権限を与えられている。治める権限を与えられている。
Verse 6 says, You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet.
6節に、あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれましたとあります。
To get a better understanding of what exactly it means to be a ruler, we must examine the underlying Hebrew word and how else it is used in the Bible.
ここで言う治めるという言葉の意味をよりよく理解するために、ヘブライ語の奥義と、そしてこの言葉が聖書でどう使われているかを調べる必要があります。
The word is moshel, which canAlso be translated as governor.
ヘブライ語ではこの治めるという言葉がモーシャウとあって、意味は統治者となります。
The same word was also used to refer to a chief servant.
そしてこのモーシャウという言葉は聖書には他にも使用人の頭、使用人の頭という意味で使われています。
Let's now look at another place in the Bible where this word is used.
では、この治めるという言葉が使われている他の箇所を見てみます。
Genesis 45, verse 26.
創世記45章26節。日本語の聖書は治めるという言葉ではなくて支配となっています。でもヘブル語で見てみます。
They told him, Joseph is still alive. In fact, he is ruler of all Egypt. Jacob was stunned. He did not believe them.
彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。
So when we consider Joseph, he had a lot of authority, but he was answerable to Pharaoh.
ヨセフは大いなる権力を与えられていたのですが、 国王であったパロに対して責任を負っていました。
Joseph had a responsibility to manage the resources of Egypt. He couldn't just do whatever he liked with those resources.
ヨセフにはこのヨセフにはエジプトの財産を管理する責任があり、これは国王から与えられているんですけれども、自分の好き勝手にすることはできませんでした。
Joseph was put in charge because he knew.How to wisely manage those resources and save the people from starving.
ヨセフは財源をどう賄えば国民が飢えずに済むか分かっていたので、その役職に置かれたんです。
God has given us humans the authority to and responsibility to manage the resources of this planet.
そしてこの私たちは神によって地球の資源を管理すべく権威と責任を与えられているんです。
How well are we doing this job?
私たち人間はどう良い働きをしているでしょうか。
Jesus gave many parables about masters going away on a journeyand leaving the servants in charge and then demanding account of how they managed the household and its money when he returned.
この管理するということでキリストは人々に例えを用いて語っています。主人が旅に出かけしもべたちに財産を預けるんです。そして主人は帰ってきた時にそれぞれのしもべたちに与えた財産をどのように賄ったかと尋ねるんです。
God has made us managers of this earth, and one day He will return and judge us on how well we've done our job.
神は私たちをこの地球の支配人にされたんです。いつの日か主は戻って来られて、私たちの仕事ぶりを裁かれるのです。
Let's be wise managers.
知恵ある支配人となりましょう。
Amen.
Amen.
Secondly, we are rulers over the animals.
二つ目です。私たちに与えられている責任。生き物を支配する。生き物を支配する。
Now, if we talk about the resources of this earth, it can mean many things, including minerals and forests. So why does this passage concentrate on animals?
地球上の資源といえば、鉱物、鉱石や森林をも含めた多くのものを意味するわけですが、なぜ御言葉では動物に中心が置かれているんでしょうか?
I think...Because if we mismanage the other resources, the animals are also affected.
私はそれは人間が動物以外の資源の管理を間違ってしまえば、それも必ず動物に生きているものに影響していくことになるからだと思います。
As we studied in the previous parts of this message on Psalm 8, God cares for even the smallest of animals.
以前学んだように、神は最も小さな動物をも面倒見られます。
Therefore, if we are to be good rulers on His behalf, we also need to have the same kind of care towards animals.
ですから、私たちは神の委託者として、良き支配者となり、動物たちに対しても、神がそうであるように面倒を見なければならないんです。
Proverbs 12, chapter 10.
箴言 12章10節を見てください。箴言12章10節。
A righteous man cares for the needs of his animal, but the kindest acts of the wicked are cruel.
箴言12章10節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の憐れみは残忍である。
Verses 7 and 8 of Psalm 8 describe five groupings of the animals.
今日の御言葉の、7章、あ、すみません、7節、8節は動物について、5つのグループの動物について語っています。
But today we're going to look at three of these briefly.
今日はこれらのうちの3つを見ていきたいと思います。
And the first group we're going to look at is livestock.
一つ目に家畜です。
The first part of verse 7 and the first part of verse 7 says all flocks and herds.
御言葉7節にすべて羊も牛もとあります。
Specifically, these refer to sheep and cattle.
ここには羊と牛が言及されています。
Generally, these refer to animals that are kept by humans for use of their wool, milk, fur, skins, and/or meat.
羊や牛は羊毛やミルク、毛皮、皮、そして肉を人間が必要として飼われたものです。
God doesn't forbid us from killing animals for their meat or skins, but at the same time, we shouldn't be cruel to animals or consume them wastefully.
神は人間が動物の肉や毛皮を得るために動物を殺すことを禁じてはいません。でも私たちは動物に対し残忍であってはならない。ならず、そして無駄にその動物たちを消費してはいけないのです。
And when keeping livestock, we should be considerate and careful of the impact that livestock has on the environment.
家畜については環境に対する影響も注意を払わなければなりません。
And as good stewards of God's resources, we should consider reducing the amount of meat that we consume, because producing meat for food consumes about 17 times moreResources than producing grain for food.
私たちは神がもたらしてくださった資源に対するその良き働き手として食料としての肉の産出量を減らすことを考えるべきだと思います。なぜかというと肉は穀物の17倍もの資源を使うことになるからです。
Another thing we must think about is how the animals whose products we consume have been treated. Nowadays, many meat, milk, or egg-producing animals are kept in small cages, which in what are known as factory farms.
それからもう一つ、私たちが食べる肉となる動物の扱い方をも考えるべきです。今、動物たちを工場方式の農場として知られる小さな檻に詰め込んで、そしてたくさんの肉、ミルク、卵を産出しているのが人間です。
So let's be wise in our stewardship of livestock.
これら家畜に対して私たちは思慮深くあるべきです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we're going to look at wild animals.
二つ目です。 野生の動物。
The second part of verse 7 says, and the beast of the field.
7節にまた野の獣もとあります。
Some people might think, why should we worry about wild animals that have no domestic use?
人によっては、なぜ家畜でもない野生の動物のなんかのことを気にかけないといけないのかと思われるかもしれません。
Why? Because God created them for a purpose.
なぜだと思いますか？なぜなら、彼らも神が目的を持って作られたものだからです。
Often, if man or an animal he has introduced into an area kills too many of the native animals in that area, the ecosystem can become unbalanced.
ある場所で人間もしくはある動物によってその土地本来の動物がたくさん殺されてしまうと、生態系がエコシステムが壊れてしまいます。
For example, because cougars, which are also known as mountain lions or pumas, were killed off in the east coast states of the US, the number of wild deers increased.
例えば、山ライオンとかプーマとして知られているクーガです。クーガはアメリカ東海岸で大量に殺されたのですが、そのせいで野生の鹿が増加したんです。
And then with the increased numbers of wild deers, it made it possible for an insect known as a deer tick to spread much faster and increase in much more numbers.
この鹿の数が増えるに従って、鹿ダニがとても速いスピードで増え広がったんです。
And then when these ticks in turn bite humans, they can pass on a terrible disease known as Lyme disease.
このダニに人間が噛まれると、ライム病として知られる恐ろしい病気が蔓延します。
So humans, by killing cougars because they thought of them as pests, actually made a worse problem by causing an outbreak of Lyme disease.
ですから、人が考えたクーガは有害だと、その考え、そして殺してしまったことが、ライム病の突発というもっと悪いは問題を引き起こしてしまっているんです。
So let's learn to be good stewards of the wild animals.
野生の動物に対しても、思慮深く行動できるものとなりましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we're going to look at fish.
3つ目、魚です。
The second part of verse 8 says, and the fish of the sea.
8節に、海の魚とあります。
Throughout human history, the seas have been a rich source of food for man.
人間の歴史を通して、海は人の食料のための豊かな資源として存在してきています。
In the past, with the traditional hunting methods that were not so efficient for man, the numbers of fish remained high.
昔は伝統的な漁法だったので、魚はいつでもたくさんありました。
However, with modern fishing techniques, things have changed.Certain types of fish have started to become depleted.
でも現代は技術が進んで漁法も変化し、種類によってはその数が激減しているものもあります。
Not only do these modern techniques deplete stocks of fish, but many other kinds of fish get caught in the nets that are not desirable for food.
魚の量が減っているだけでなく、食料としては好まれないたくさんの種類の魚が網にかかってしまっています。
And then some of these fish might survive if they're thrown back in the sea quick enough, but many die needlessly.
そういう魚たちはすぐに海に返せば生存し、できるでしょうけれども、多くが網の中で無駄に死んでしまっています。
And again, causing imbalance in the ecosystem.
これも生態系を壊す原因となっています。
So we need to be wise in the way we treat fish.
魚をどう取るのか、このことについても資料が必要なのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, we are to be stewards to work for the glory of God.
それでは元に戻って、私たちに与えられている責任の3つ目です。神に仕える私たちは、神の栄光のために働くものである。神の栄光のために働く。
Verse 9 says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
今日の御言葉の9節に、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょうとあります。
This last verse repeats the opening phrase of this psalm.
この言葉は、実は8章の最初の部分にもあるんです。繰り返しなんです。
It symbolizes the certainty and completeness of the declaration of God's majesty.
この言葉こそが神の威厳を宣言する確信と完全を象徴しているんです。
When God's people work for His glory, His name is lifted up and declared to others.
つまり、神を信じる者が神の栄光のために働くなら、神の名は高く掲げられ、あらゆる人々に表されていきます。
Many will acknowledge the Lord.
そうして人々が神を認めることになるのです。
Let's look at Daniel 2, verse 47.
では最後の御言葉。ダニエル書、旧約の一番最後、ダニエル書、2章47節を見てください。2章47。後ろの方、ごめんなさい、ラストではないです、後ろの方です。
The king said to Daniel, Surely your God is the God of gods, and the Lord of kings, and the revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery.
王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの王、また秘密を表す方だ。
I find the book of Daniel a great source of encouragement.
私はこのダニエル書は私たちに勇気を与えてくれる偉大な本だと思います。
Even though they were living amongst people who didn't know God, Daniel and his three friends were firm in their commitment to God.
ダニエルと友達は 神を知らない人々の中に住んだのです。ダニエルと彼の3人の友達はその中で神にあって固く立ったのです。
As they were faithful to God, although they faced persecutions, their actions brought glory to God.
彼らは迫害に遭いました。それでも神に忠実に立ち、その行動が神に栄光を期すものになったのです。
The kings and emperors they served under, one by one, acknowledged God as the true God.
彼らが仕えた王たちや皇帝たちは神を唯一まことの神と認めていったのです。
It is a powerful testimony to us that when God's people work for His glory, it has an impact on those around us.
これこそ力強い証なんです。神を信じる者が神の栄光のために固く立って働くとき、周りの人々にインパクトを与えていくことができるというダニエルの証です。
Yes. Powerful impact even when we might seem small in number and surrounded by those who don't believe in him.
たとえダニエルのようにその数が少なくても、そして神を信じない人たちに囲まれていてもです。
So,Let's work for the glory of God.
ですから私たちは神の栄光のために働く責任のあるものなのです。
アーメン。
アーメン。